聞こえますか。このようなことがあります。こういったこともですね、一部の人に言いましたけども、繰り返しこういった集会に参加していただかないと、戸惑ってしまうということがあるんですね。私だけでなくて他の方も、ひょっとマイクが聞こえなくなったりする。その場合には、スカイプ、パソコンであるので、スカイプのソフトを一応終わって、もう一度スカイプをつなぎ直すと、このようにマイクが聞こえる場合がしばしばありますので、ご参考にしてください。はい。ちょっと中断しました。聞こえてますか？
はい、聞こえています。
はい。別の方なんです。はい。それではちょっと手間取りましたが、今日は、マタイの、今ずっとですね、この我々の集まりでは、マタイによる福音書を学んでいます。で、今日初めて、参加された方々、スカイプ、あるいは携帯、スマホで参加された方も複数名おられます。で、我々のところでは、もう、かなり以前からですね、このマタイの福音書を継続して、ちょうど今日はここのところということです。マタイの福音書は、2015年の10月から始めています。そういうことで、まあ、4年半ぐらいになるんですけども、まあ、ここにちょっと差し掛かったところですね。マタイの福音書、今日は27章の、中途半端なようなところですけども、まあ、27章の55節から61節までというところです。次第としては、最後まで、イエスのもとに、主のもとに留まった人、ということでお話したいと思います。これは、信仰を与えられても、本当に最後まで留まるということ、今日の聖書の記事から切り離しても、なかなか本当に、難しいことだと。私は、御言葉を伝えることを中心の目的として教員になって、それ以来教員になって、ちょっと信仰を与えられて2ヶ月目、いや、1年、ちょうど1年、就職して2ヶ月目から、担当の生徒たちに働きかけ、放課後の集まりに聖書の内容が関心がある人は来るようにといえば、全体では10名、余りの方々が来られるようになった。もうそれ以来、50年超えていますが、いろんな方々を見てきました。学生時代には、その他転勤する先々の学校でそうしたことを続けましたが、学生時代にあれほど真面目に私の放課後の聖書の学びの会、ヒルティや聖書の学びの会に来ておった人たちが、就職して1年、2年と経つうちに、全く変わってしまったと。全く関心を持たなくなった。あるいは、県外に就職した、とても在学中熱心だった。だが、ちょっと住所がわからなくて、だいぶ長いこと連絡も取れなかった。たまたまそれが見つかって、電話してみると、吉村ですと言っても、どなたですかっていうことで、学校時代に読書会に来てたでしょうって、とちょっと、ああ、思い出しましたって、すっかり忘れていましたって、私の名前、だからこの聖書のことを全くもう離れていたということで、信仰も全く失ってしまった。まあ、家族の多いところで家事に一生懸命しないといけないと。周り誰もおらない。そういう中で、若い時にどれほど熱心にしても、途中で離れていく。さらには、この50年を超える、徳島県、あるいは四国集会も45年ほど、続いたこともあり、あるいは全校集会、その他の様々な方々を、と接することになりましたが、四国の中でも、我々の集会でも、30年と長いこと信仰を持って、 歌と思われる歌が、途中から人生の後半期、あるいは晩年に差し掛かった時に、全く別の方向に行ってしまったと。そういう方々も実際に、見てきたわけです。で、この聖書のところに帰りますが、3年間、短いですけども、生きたイエス様の世に反対者でも、その権威ある言葉にみんな驚嘆したとある。独特の力があった。その言葉一つで目が見えない人に触れて癒すと。聞こえない人が聞こえるようになるという。その存在が2000年経ってもその影響力は衰えないという力ある方々であった。わけで、その方に3年間も付き従って、あらゆる奇跡も見てきた。体験してきた。教えも聞いた。それでもなお、最後の時には、イエスが捕らえられるという状況になった時には、みんな逃げてしまった。ペテロ、代表的人たちの代表のような人だったけれども、その直前には、たとえ殺されるようなことがあっても、従っていきますと、まで言ったので、そのように強い信仰的な意志があったと思いますが、思われるんですけれども、三度も、しかも下働きの地位の低い女の人、女中と訳されていますが、まあ、しばしばこういった女中のような下働きの人はたくさんおって、ローマ帝国が征服していく過程で次々と奴隷ということで、たくさんの奴隷たちはローマ帝国におったということです。で、そういう非常に地位の低い人に言われたにもかかわらず、恐れて、ああいう人とは全く関係がないと言って、三度も言ったと。しかも非常に強くしていたと。誓って呪ってまで言ったとかなんか書いてあるぐらいです。そういうふうに、あれほど、身近に3年間もありとあらゆる奇跡も見て、なお、その最も政治に重要な時に見捨てて逃げてしまったとかいう。そのペテロとたちとでしたと対照的なのが今日のところだったんですね。この婦人たち、55節から。弟子たちがみんな逃げていったけれども、ここでは大勢の婦人たちが遠くから見守っていた。この婦人たちはガリラヤからイエスに従ってきて世話をしていた人々であると。で、その中にはマグダラのマリア、ヤコブとヨセフのマリア、ゼベダイの子ら、ヤコブ・ヨハネらの母ですね。ここで特に第一に挙げられているのがマグダラのマリアということです。で、このマグダラのマリアはいかなる人物であったか。これはしばしば、罪の女と混同されていますが、そうではないわけですね。これはベタニアのマリアというですね、人とが別におるわけです。このマグダラのマリアっていうのは28章。復活の大事な日です。28章の一節にも、安息日、現在の土曜日ですが、終わって週の初めの日、このように、日曜日っていう言い方は、これは英語のサンデーを日本語に訳をした形になって、太陽の日という言い方であって、この時には、週の最初、日曜、今の日曜日から始まったから、週の最初の日。で、これが後に、このように一番最初は、この、こういう週の初めの日という言い方で言われていて、まもなく、週が復活された日という、それを記念する日、極めて重要な日ということで、週の日という記述が聖書にあります。そういうことで、 一般の教会でも長らく日曜日のことは日曜日礼拝というのでは単なる太陽の日って信仰的な何の意味もないことです。中国の日曜漢字を当てたわけです。サンデーを。ですから、主の日っていう、それだけでも非常に重要な意味がこもっている。主が復活されて、主が生きて働くことを実際にその時からなされた。私たちのあらゆる生活の中心である主、その日、その復活を記念する日、記念して復活の新しい力をいただく日だということで、主の日の礼拝、主日礼拝というふうになったわけです。で、その重要な時の最初にも、マグダラのマリアが第一に書いてあります。マリアっていう名前はいろんな人がたくさんあったわけですね。もともとモーセの姉、ミリアムというヘブライ語の名前から来ているわけですね。全世界にこのマリア、フランス語ではマリーというような形でですね、英語ではメアリーという形で、広がっています。非常に重要な人物の名前は後々まで人の名前となって社会には不滅のものみたいになっていたんですね。マリアという名前も。それからこのマグダラのマリアの重要性はさらにあるわけです。これはこのマグダラのマリアはここだけでない非常に重要な箇所に見られるということをですね、ちょっと示しておきたいと思いますが、このマグダラのマリアがどういう人だったかということに関しては、過去については聖書の中でたった一つあるんですね。それはどういうことかということです。で、ちょっと、コメント欄に、ペーストしてあります。ルカの 8-1。ルカ、だから、このスカイプの画面開ける人は、開いて、コメント欄を見れる人は見てください。ルカの8章の1節から3ですね。イエスは神の国を述べ伝え、その福音を告げ知らせながら町や村を巡っていったと。10人の弟子も1だった。悪霊を追い出して病気をしてもらった何人かの、婦人たち、悪霊を追い出して病を癒してもらった人たちはいろいろ何もおったようですね。悪の力霊、すなわちここで7つの悪霊を追い出していただいたマグダラのマリアというマリア、それからヘロデのカレイのクーダドーコと、その他多くの婦人たちが一緒だった。彼女たちは自分の持ち物を出し合って一向に奉仕していたと。これは当然12人の人たちが長い歩いて旅するんですから、当然食物や水、医療品、履物、今のようにゴムとか革とかなかなかないと本当に、履物もすぐにダメになる。そういうことは誰がしたかという、こういう女性たちが付き添っていってしたと。で、そこでも筆頭で書いてある、特にですね、7つの悪霊、これは本来霊的なものは数えられないから、ここに一つ悪霊がある、あっちも二つというようなことは本来言えないわけで、象徴的な意味ですね。七つの悪霊というほど徹底して悪の霊、悪の力にねじ伏せられていた、支配されていたような絶望的な女性。その一言の中にどれほどか大変な状況だっただろうかと。現代も心の病の人はたくさんおって、単に薬、で、沈めるだけ。あるいは、独房にまで、皇室付きの部屋にまで入れられて、遮断されてしまっている状態。まあ、そういう方々もおられるわけです。はるかの古代から現代に至るまで、そういう不思議なある闇の力というか、そういう欲でもどうすることもできない力によって、非常に苦しんでいる方々がおられる。そのマグダラのマリア。ここで書いてあります。マグダラのマリアとは何者かといえば、聖書ではこの7つの悪霊を追い出していただいたと、そして新しい力をいただいて そしてイエス様につき従って奉仕をするようになったという記述があるだけですね。そのことからさらにですね、この人に関しては他のところにもいろいろ書かれてあるわけです。でそれを少しここで挙げておきます。ここに復活の時も第一に挙げられている。これは他の福音書も同じなんですね。で、もう一つ、この点に関して、ルカの福音書の、これもコメント欄、ショートメッセージの欄に貼り付けましたが、ルカの24の8から12のところですね。イエスが復活されたとき、ルカの福音書の記述ですね。ルカの24の8から12ですね。コメント欄にペーストしてありますので、パソコンで用いている人はすぐに見られておりますが、婦人たちはイエスの言葉を思い出した。そして墓から帰って11人と他の人たちに一部始終を知らせたと。それはマグダラのマリア、ヨハンナ、ヤコブの母マリア、どうこと。ところが、人たちに話したけど、人たちは、この話、イエスが復活したという話は、たわごと、でたらめなように思えたというんですね。作り話のように。でも、ペトロは、ふと、ひらめくものがあったんですよね。ペテロは立ち上がって墓へ走っていった。この、ペテロが走っていくというマリ様が、描かれている絵も、よく、参照させるように映画もありますが、強く促すものがあったようですね。全く信じていなかったわけですが、弟子たちも、パッとひらめいて、全力で走っていったと。ここでもマグダラのマリア、ということが出てきます。それから、もう一つ一番詳しく書いてあるのが、ヨハネ福音書です。で、これもちょっと貼り付けておきます。ヨハネ福音書ですね。ヨハネの、この福音書にも、マグダラのマリア、最後まで立っていたことが、書かれたり、その後復活の時、ヨハネの20の1からのところですね。ヨハネ福音書ではずっと20章、相当なスペースを取って書いてあるんですね。週の初めの日、朝早くまだ暗いうちから、マグダラのマリアは、墓に行った。で、墓から石が取り除いてあったのを見た。ペテロのとこ行ったと。その後です。二次章の16からです。ヨハネの。復活したイエスが、マリアと呼ばれると、彼女は振り向いてヘブライ語で、ラボーニーと言った。ラビは、いわゆるこの特別な律法の教師ですね。いいよ、ちょっと私の、ラボーニー、我が先生、我が主よと。教師の師ですね。師匠の師。先生という意味だと。イエスは言った。私にすがるつもりやめなさい。父のもと言ってない。どこ。そうしたらですね、マグダラのマリアは弟子たちのところに行って、私は主を見た。そして主から言われたことを伝えたと。まあ、こういうふうにヨハネ福音書では、この復活という最も重要な出来事の時に、直接イエスが名を持って呼ばれたと。それまでは庭の手入れをする人かと思ったのに、パッと、ひらめ、インスピレーションというか、庭開かれて、活のイエスだと。こういうふうに、復活のイエスから、いわばなお、個人的に呼ばれたことで本当にイエス様が生きて働いて、復活したイエスがおられるということに目が覚めるということが、それに象徴的に述べられています。まあ、こうして、聖書のいろんなところでですね、マグダラのマリア、全く悪の霊に、 底して支配されていた絶望状態だった人が、十字架という最も重要なあの苦しみ、イエス様の万人の罪を担って、釘で打ちつけられて、ものすごい苦しみ、絶望的な叫びを上げて死んでいった。その苦難、最も苦しい時に弟子たちはいなかったのに、マグダラのマリアとか他の女性たちが立ち残っていた。最後まで付き従っていた。そしてまたもう一つ最も重要な復活というところで、最初にイエス様はこのように個人的に呼びかけたというような形で書いてあります。ここにですね、十字架と復活という最も重要な出来事、歴史的にこのことがあってですね、全世界にキリスト教の本当の意味の愛、信仰、生きた神様の働きっていうのが知られるようになった。そういう重要なことに、この、最後まで従っていたマリアという人が、ここで、いわば光を当てられているというのがわかります。で、こういうところにですね、一般的に女性は、昔の仕事は農業、あるいは牧畜、狩猟、漁猟にしても全部肉体的な労働、激しい労働であり、狩猟、漁猟といってもですね、野山を駆け巡って、そして弓を置いて、獲物を引きずっていく。これは大変な重労働ですよね。木を切ったりすることでも。木を切る。私は山に住んでいるために、実際に登って、木を切ったりすることは、子供の時からしばしばあったわけです。現在でも、あるわけですね。まあ、いろいろとすること、その他のいろんなことが増えたかなかなかなんですけども、これはつい昨日も、家のすぐ近くにある、どんどん茂手を、日陰になる木を切った。気をつけてないと、これは、こっちは降りかかってくるから危ないということがあります。本当に重労働です。その木を処理するとかですね、ノコギリが挟まってなかなか動かなくなると、大きな木であれば。そんなことを思ってもですね、当然男性が主たるものとしてあると。この世界でも大体そういうこと、非常に多いですね。ごく一部例外もあってもですね。だから、女性というのは無視される。日本においても、菅原の高瀬娘といった形で名前すらちゃんと書いてないというケースにもですね。そういう女性無視、特に未だに日本では、政治や社会的な色のというのは圧倒的に日本は女性進出が遅れていると。まあ、そういう女性の政治的な社会進出は120番目ぐらいとかですね。ちょっと驚くほどのことですね。それはずっとこのキリスト信仰が伝わる、でも伝わっても遠い島国であり、まあすごい壁、太平洋日本海という壁があるということもある。ということも繋がっていて、この古代のような差別的なものが未だに続いている。その中で聖書の記述は驚くべきところだと思います。いかなることがあっても、本当にこの人こそは救い主だと。ただどんなことがあっても、どんなに悲惨な目にあって、目で見たところ、こんな人がどうして救い主なのかと。そばに一緒につけられた人が、お前が救い主。神と同じ、神の子なら、自分を救ってみろ。十字架が降りてみろと。こんなにあざけられても、なお、そのイエスから最後まで離れることをしなかった。こういうのがまさにですね、イエスさんが言われた。一番大事なことは、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神を愛しよと。愛っていうのはそういうふうに全身の心を持って一番最良の部分を持って注ぎ出すことだと。ペテロたち、ペテロは殺されることになっても従いますというふうな信仰や意志はあった。けれどもイエスの深い愛がなかったということも言えると思います。愛が深ければ 捕らえられていくような悲惨な目に遭えばこそ一層そこに留まろうと。イエスが十字架で殺されると。でも復活すると少し前に言った時に、こともあろうにペテロはイエスを脇に呼び寄せて、これは叱るという言葉、強い言葉、今しめたと、という訳に来てあります。本来、叱るという言葉で訳される言葉です。そういうこともあるように、イエス様をですね、そんなことはあってはならないと、叱ったというんですね。そこで、サタンを退けて言われた。あるいは自分が、イエス様が、王として来られるときには、あなたは右左に置いてくださいと。その彼らの母親もそういう気持ちを持っていたと。彼らもそういう気持ち。それで、このところで、すべての心という意味なんですね。心のありとあらゆる感じる部分、それから、すべての魂、そういう言い方は日本語として聞き慣れないので、精神というふうに訳していますが、精神というと、このプシケというのはだいぶ漢字が、ニュアンスが違うわけですね。プシケは普通、魂という、人間存在の奥にあるものを指しています。それからもう一つ、思いを尽くしてと。これは相当違うわけです。思い、このギリシャ語はディアノイアです。
安藤です。突然切れてしまいまして。ごめんなさい。マイクミュートにします。
ディアノイア、これは、ディアは、によって通して。ですか。ノイアはヌースというギリシャ語。非常に重要な哲学用語で。一般的な理性と訳される言葉ですね。ディアノイア。ですから、このヌースという非常に重要な言葉が元になった言葉ですね。ディアノイア。ですから、単に思いというとですね、日本語だったら単に思うとか、あるいは思いを寄せるとか、情緒的なような言葉も、それと全く違うわけですね。ディアノイアは、理性的なものですか。英語でマインドとか言っても訳されます。ですから、あらゆる理性的な部分、人間存在の魂という根源的な部分、それから感情、情緒的な心、そういうものすべてということです。尽くしていて、本来どの英語訳、何十種類も、あのドイツ語訳、フランス語、みんなすべてという言葉だから使っています。日本語訳だけは思い尽くしてという表現です。私たちの様々な本当にありとあらゆる部分を尽くして、愛情をそこに注ぎ出すと。まず、神を、心を尽くし、精神を尽くし、思いをっていうのは、そういうことなんですよね。要するに、このマグダラのマリアは、最後まで、そのように自分の存在に一番深いものを注ぎ出していたと。そして、十字架に至るまでも、ずっと長い、砂漠的な道、水が本当にないような大変な子を、自分の家族も置いて、次従って他の人たちと共に、イエス様、十二弟子たちに、そうした食べ物や水や衣服のことなど、そうした世話をずっと奉仕をされてきたと。で、普通に、イエス様を愛する、神様を愛するっていうのは、私たちほんのわずかしていないということに気がつかされるわけです。毎日、例えばまず朝起きて、本当に心を尽くし、魂を尽くし、理性的な部分を尽くして神様を心を注ぎ出す。まずそういうことから始め、それから生活の中でも、いろいろな生活の中で、絶えず上を見て、神様のことを、そのような気持ちで心をいつも注ぎ出していると。その心があって豊かに神様は、マグダラ・マリア、その心に注がれる。同じように注がれても、そのような人間の方の注ぎがなければ感じられない。もう二日前にもある方から電話があって、神様が愛している、わからないと。 どないしたらわかるんですかと電話でお料理に尋ねてくる人はまだ一度も私も会ったことはない方ですが、これは実際空気がなっても、実際空気をみんなに与えられても、あ、これも本当に今も、例えばコロナだったら、ひどい人は、ものすごく、気管支が非常に痛んで、なんか引き出したりと、とか、針になんか刺されるような痛みが、なんとか、そういうとにかく肺の細胞を、壊していくという過程で非常な痛み苦しみがあるようですね。元気だった人が、わずか一週間そこらで死んでしまうという。そういう様々な、状況があります。そういういろんな、ことを思いますと、人工呼吸器で今もなされている方もおられます。空気が自由に吸えるっていうこと、本当にこれ大きな恵みだけど、そこにも神様の愛がある。でもそれを私たちは当たり前と思って、神様の愛が実際に注がれても、今日も大空、徳島では青い空が澄んで見られます。新緑が見えます。その葉っぱの一枚一枚にも、今風が少し添いでるんですけども、青空にも、みんな神様の愛が込められている。神様は愛であり、その神様が創造したものであれば、どれほどその降り注がれているそういう愛に私たちが気づいているだろうかと。ということを思います。神様の愛は注いでおっても気づかないと。で、私たちの方からも気づくように絶えず求めていく。求めをさらば与えられる。また一方で神様は、求めてない人も絶えず注いでおるという側面があります。で、このマグダラのマリアは、そういうことでイエス様に愛したと。これは、ベタニアのマリアという人がいます。この今日のところはマグダラのマリアですけども、ベタニアのマリアは、マルコによれば、雷病人、ハンセン病の人だとされているシモンの家にいて食事についていたとき、非常に高価なナルドの香油を入った石膏の壺を、それを注いかけた。何人かの人、弟子たちも含めてですね、なぜこんな高価な行為を無駄にしたのかと。この行為は300デナリオン。異常に売れて貧しい人に施すことができるだろうにと。で、彼女は厳しく叱ったと書いてあります。1デナリオンの約束で仕事をしたとイエス様の例えにあるから、まあ、これは1デナリオン300万円とかいう現代の感覚で言うとそういうようなことになりますね。300日分もの給料。ところがイエス様は、私に良きことをされたんだと、したんだと。そして、この人はできる限りのことをしたと。要するにもう殺されるのを思って。はっきり言って、これアーメンですね。真実を言うと。世界中どこでも福音が述べ伝えられるところでは、この人のしたことも記念として語り伝えられる。まさにそのようになったわけです。ここでもですね、これだけ打ったら、どれほどの貧しいとどうこう、そういう計算ではなくて、本当に全身全霊を注ぎ出すことだと。これは心を本当に愛の心を注ぎ出すということ。とお金というのはまるっきり違う。1億円あげても、愛とは全然関係ない。それは全く愛のない人でも、大金持ちであれば1億円ぐらい何でもない。そういうことで、まずこの数えられるものをまず思う。ちょっと、愛というのは計算ができない。計算に乗らない。そういうふうに注ぎ出したということが書いてありますが、このマグダラマリアもそういうようなことで、この精一杯を注ぎ出した。ということがわかります。で、そういうことがですね、このマグダラマリア、さっきもマリアという名前や、例えばペテロという名前、ヨハネ、世界中にその名前という形で呼んでいるですよね、人の名前。それぐらい影響力が大きかったことだと思います。ペテロ、英語ではピーターであり、ロシア語ではピョートルでもある。フランス語でピエルと。いろいろ発音が違います。 が全世界に名前となって広がり、ヨハネの場合もジョンである。それから、まあ、ジャン・バルジャン、あの、ジャンもフランス語で、ヨハネの別の表現。あるいは、前衛という、そういう前衛というにも変形して伝わる。まあ、そういうことで、名前という形で、知らず知らずのうちに影響力広がり、この十字架も、日赤のあの、日本赤十字、いや、世界の赤十字も赤い十字も、スイスの白国旗を逆にした。スイスの国旗は十字架をシンボルとしておったわけですね。このマグダラ・マリアも、これは現在ではお菓子の名前として、知らず知らずのうちに世界の人々が、マドレーヌと。マドレーヌって本来は、この、マグダラ・マリアから来てるもので、人の名前、女性の名前に多く使われていたわけですね。普通はそんなことも思いもよるようなことですね。で、この、まあ、あの、もと、これは、アラム語、つかヘブライ語のこの意味があって、どういう意味かと言えば、ヘブライ語でミグダル。これは塔だと。タワーですね。でガダルっていうのは大きい、グレート。意味で大きな塔という意味だったというんですね。ほんでか、まあ、人の名前になった。地名になったとです。マグダラ。ガリア湖近くの地名であって、大きな塔だと。で、そこからマグダレーヌと。マグダレーヌになってマドレーヌと。そんなふうに、このマグダラのマリアの重要性、まさに高い塔のようにですね、全世界がそんな形でもっても名前を知らされるようにもなっていったということですね。今ちょっと余談ですけども、そのようにここで私たちがどこまで最後まで従おうとするか。つい最近私がある遠い県外の方から受け取った手紙に非常に苦しんでおられる。何度も入院して手術して退院入院。痛み、苦しみに耐えかねていると。で、文字、文章もまるで読めなくなったと。本当に、深い苦しみと闇にいると。切実な、その一枚、一時間かかってやっと書けたということを書いて、その文面から苦しみが本当に伝わってきたんですけれども、そういう苦しみになったら、なぜこんな風にイエス様おられるんだと合わせるのかと。それは、迫害の時代なんかの恐ろしい拷問にあった時なんかは、まさにそういう気持ちやろうし、イエス様もエリエリラバサバクタニと。我が神、我が国どうして捨てたのかという叫びとなって現れたということだと思います。でも、あの叫びにおいても、イエスも最後まで神様に呼びかけていた。神様に心を注ぎ出したと。で、その全身の心を注ぎ出すということは愛でもあったので、最後までそのように神様への思いを注ぎ出すという意味での愛を続けておられたし、だからこそ最後には、これで全てが終わったと。完成した、成就したという意味ですね。テレヨーって全うする、成就するという。終わった。単に終わってもダメだというんじゃなくて、成就したという意味だと。新しい訳ではそういう意味になっていますが、そのように、ここで言われていることは、様々な苦難があり、人生の荒海があり、大風がある。ともすれば私たちは、その大風荒波に巻き込まれて、イエス様の愛を注ぐことをやめてしまうことがある。あるいはどうしてもなかなかできないことがある。でもそれでもかろうじて、ヒルティが昔言ってた言葉では、ただ一本の綱にすがるような気持ちで、とにかくもう忍耐、耐え忍んで、その信仰、イエスの名にすがるということしかできないようなことさえあるというんですね、信仰の途上に。私たちもそういう意味で、自分たちの本当に救いにしたと。神のことを信じる人たちは、無残にも、 鞭打たれて、血だらけもなったり、そして、裸同然みたいな姿でさらされ、釘を打ちつけられ、ものすごく苦しみながら叫んで死んでいくと。そこでもなお、イエス様に従い、そして殺されてもうダメだと、もう終わってしまったと、それでもなお、このマグダラのマリアは、この今日の27章の60節61ですね、最後のところ。岩に掘ったこのヨセフですね、イエスの遺体を受け取った人ですが、まあ、こんな犯罪人の遺体をわざわざ好んで受け取ると疑いの目を見られる。今でもコロナだと言ったら、なんかすごく差別されて排斥されてということはたちまち起こったり、しますが、そういうことをあえてして大きな石を転がしておった。もう赤いも入れない。それでも60節、マグダラのマリアともう一人のマリアはそこにそれでも残った。そして、大きな蓋をされた、そして死んでしまったイエスの方を向いて座っていたと思うんですね。ここにどこまででもですね、イエスの愛を注ぎ出そうとする人の姿が伝わってくるわけです。広がって私たち、どれほどイエス様にそういう最も心の深い部分の全てを注ぎ出しているだろうかと。いろんな周りの美しい自然を見ても、あるいは様々な不幸に、あるいは苦しみに遭っている人のことを思っても、どれほどの心を注ぎ出しているか、もう本当に極めてわずかでしかないと、ということを思わされるところです。そして、もう意志が置いてある。どうすることもできないにもかかわらず、で、復活へ言うことは、もちろんマグダラのマリアも、弟子たちも信じてはいなかったわけですから、それでもなお、週の初め、日の明け方に、朝早く、再びマリア、マグダラのマリアと行ったというんですね。こうした、最後までどこまでも、従う、とどまろうとする。イエス様もヨハネの有名なところで、私のうちにとどまれ。そうしたら私もあなた方のうちにとどまる。このオメノというギリシャ語はリメイン、そしてアバイディンですから本来とどまるという言葉ですね。訳ではブドウの枝になぞられてつながると訳していますが、そういう対峙質問は、求めよと言われているようにとどまれとも言われている。ここの最も大事な部分を絶えずとどまらせる。そうすれば、イエス様を止まってください。イエス様がよくわからないという、さっき電話がかかってきた方もですね、でも、そういうことのためにイエス、神様は、イエス様は、広大な自然というものを備えてくださって、その神様の純粋な美しさ、清らかさ、力、広大さ、深さ、そういうものを絶えず、私たちの眼前に、周囲に繰り広げて、私たちに呼びかけられていると。そこで私たちも、そうした、まだイエス様がはっきりしないという方も、自然を通してでも、イエス様にとどまろう。神様のうちにとどまろうとすれば、必ずや、困難のうちにも、闇の中にも光を与えられ、道が見えてくるということを信じて感謝するところです。以上です。
ありがとうございました。しばらく、黙祷をお願いします。